北区文化の輪。ここからは北区文化の輪をお届けいたします。日本人が古くから大切にし、時代を超えて磨き上げてきた和の心、その思想や精神性は今も私たちの心の奥底に息づき、日本人のアイデンティティとして世界からも注目されています。この番組では国内外に向けて和の心を発信されている能楽師観世流シテ方の川村春久さんをメインパーソナリティにお迎えし、北区にゆかりのある文化人に和の心に通じる美意識や価値観を楽しく身近にお話しいただきます。北区文化の和、この時間は北区役所の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、能楽師観世流シテ方の川村春久です。
そしてアシスタントを務めますラジオミックス京都パーソナリティの中村彩です。さて第3回目を迎えました北区文化の輪、本日は親子3代にわたり漆の主として食器や茶道具を製作し続けるとともに、その高度な技術技法が評価され経済産業大臣指定の伝統工芸士に認定されておられる西村恵子さんにお越しいただきました。今回は西村さんに漆職人主の活動を通した和の心についてじっくりとお伺いしたいと思います。西村さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大宮通り大徳寺近くで工房を開いてます西村恵子と申します。漆を塗る職人として夏目や茶道具を作る制作をするんですけど、作家としても木と漆を素材にしたアート作品も手掛けています。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
その漆をいろんなものを作られるということですけど、具体的にどのような工程でその塗るというお仕事になるんでしょうか。
私は、主っていうことでやってるわけなんですけども、はいはい、主っていうのは漆を塗るだけの工程の職人なんです。漆っていうのは普通分業制で、生地を作る生地師さん、塗りをする主、私ですね。そしてまあ最後に絵を描くのでしたら絵を描く蒔絵師、3人で一つのものを作るっていうのが普通なんですけども、私はその塗る工程をする職人をやっております。
そういったいろんなその生地を作る方をはじめとする職人の方々というのはお人数ってどうなんでしょう。いろんな分野がだんだん人が少なくなるって話聞くんですけれども。
そうですね、やりたいっていう人は意外といるんです、うん、若い人、うんうん、でもやっぱりその人たちができる、仕事量っていうのがまずあまりないので、はい、なかなか難しいのが現状です。
うん、その漆の本来のお道具というものを使う方がだんだん減ってきている、
まあ、それもありますね、
はい、それこそ私のやってる能の道具でも漆なければもう何もできないことになりますね、うん、お道具類。いや以前ですと生活の場に常に漆のもの器があったわけなんですけれどもね、今の状態やっぱりそもそも材料からということで、漆そのものも木が大変ですよね、山で作られるというのは。
そうです、今日本で使われている漆 95% 以上は実は中国産なんですね。
もう日本にないんですか。
そうですね、まあ、でも今なかなか中国も需要が増えてきてますし、うん、漆を採取する、うん、職人さんもどんどん町へ出てはるので、はい、漆を描く職人さんがどんどん減ってるんですね、中国も。だから、
う
ん、将来的には中国産の漆があまり入ってこなくなるっていう懸念があります。
実際そこから西村さん携わってられるいろいろ調整なさったりしてるんですか。
そうですね、それで、うん、まあ、日本産の漆をなんとか、うん、増やしたい思いもありまして、うん、まあ、私 の仲間たちと、うん、あの京北の方に漆の木を植えるっていうことを始めました。うん、
そもそも材料からそうして調整なさって、でその木地師さんの方もいろいろ工夫なさってるそうですね。
そうですね、あの木地師の方なんですけれども、うん、特にうちはあのお茶道具で夏目っていうのを作るんですけども、はいはい、それはあのろくろっていう機械を使って生地を引くんですけども、うん、まあ、いわゆる木の塊を回転させてそこに刃物を当てて形を作っていくんですけど、うん、その職人さんがあの京都に1人もしくは2人その程度なんです。
そんな数になってないんですか。
はい、でまあ、特にそのお茶道具専門のやられてる方はもうお一人なんで、あと後継者もおられなかったので、うん、あのおられなくなるとうちも本当に困っちゃいますので、はいはいはい、私が自らあの弟子を育てるっていうことで、うん、うちの弟子をその、はい、木地さんのところに派遣して、はいはい、今2人育ててもらっているところです。はい、
もうすべて総合的にこう工程を作っていかれないことには続かないってことなんですね。
そうですね、うん、やっぱり一つのものを作るのに歯車が一つなくなると、うん、もうそれでできなくなってしまいますので、
はい、共同していくって大事なことですね。それというか、いや、そのお仕事がないというかその生活の場合ないんですけれども、その浅木湾というお話を聞かせて今日もスタジオに持ってきていただきまして、素晴らしい手触りの器ですけれども、はい、この浅木湾のことをお話を聞かせていただけますか。
は
い、
まあ、この湾はあの、まあ、浅木湾って名付けてるんですけど、実は京都の古い文献でその 町の人たちが普段使いに使ってたお湾があったっていう文献があるんですけども、うんうん、まあ、ただそのどういう形をしててどういう色をしてたかっていうのは全く残ってないんですね。うん、まあ、でもそれをまあ復興するではないんですけども、まあ、この話その今うち弟子が4人いるんですけど、はい、今言った木地2人と塗り2人いるんですけど、やっぱりその弟子を育てるためには仕事を生み出さないことには、はい、あの職人ってやっぱり数をやって、はい、あの手が上達するわけで、うん、仕事がないと弟子育てたくても育てられないんですよね。はい、でそういう弟子を育てるためのお仕事を生み出そうということで、うちの工房とあとまあ他に共同でグループ組んでやってるんですけども、うちがその漆を買ってる漆屋さん、漆屋さんの堤漆店っていう漆屋があるんですけど、そこの堤拓也君、それから同じくうちと同じように漆器を作っている石川漆工房の石川亮君、それから京北の森と工芸をつなぐということでパースペクティブっていう法人を立ち上げて活動されている松山幸子さんっていうメンバーでこの浅木湾プロジェクトっていうあのプロジェクトを立ち上げて、で仕事を生み出して弟子を育てるっていうことを始めました。
これ実際これはいろんな方使ってられるんでしょうか。
そうですね、今ぼちぼちいろんなところで京都で売り出してるんですけども、一番たくさん今使っていただいているのが伏見の保育園、そこで実は使ってもらってまして、まあ、給食の時に使ってもらってるらしいんですけども、うん、まあ、これちょっとコロナ前に買っていただいて、ちょっと今コロナでどういう使い方されているのかまだ見せてもらってないですけども、なんか特別な日、普段というか、まあ、毎日使われているわけではないみたいなんですけども、うん、特別なおひな祭りとか、はい、そういう時に子どもたちに使わせてるっていうことを聞いてます。はい、
いや特別な時でもこう本物を使えるっていうのはいいですね。小さい時からそういう経験ができるっていうことは。
そうですね、うん、私もその小学校の時給食で、
はい、
アルミの初期を、
はいはい、私も同じ世代ですね、はい、そういったのは
あの感覚ってまだ残ってるんですよね。はい、まあ、だからその、うん、そういう感覚を子どもたちに漆の感触っていうのを感じてもらえたら、うん、また将来、
はい、
あの時あんな使ってたよねって思い出してくれたらなって思って、うん、こういうことをやってます。
素晴らしい取り組みですね。
すごく軽やか でね、あの子どもたちの手にも馴染みかなという感じがいたしますね。
本当手に馴染むんです ね,
こういう手触りが良くてね、はい、素晴らしいですよね、
うん、そうなんです。あの子どもたちはこのお椀を両手で抱え込むように持ってくれるんですね。そうするとやっぱりこの大事にしますし、はい、あとやっぱり特別なものっていうのがやっぱり分かるんですね、うんうん、背筋がピッて伸びて、ね、すごくこれは特別いいものだっていうことが肌で感じるっていう
大切な経験ですね。
やっぱり直接本物を手に取って触っていただくという体験がとても大切なことなんですね。
そうなんです。あのこの朝木湾は岡崎の宮古メッセで伝統産業ミュージアムと、あと仏光寺の D&D デパートメントさん、はい、それから、まあオンラインストアだけなんですけども寺町の無目的さんで、はい、あの取り扱いしております。ぜひあの宮古メッセさん、はい、そこではあの実際に触っていただいて、
はい、
まあ、多分ねあの触っても文句言われないと思います。あの一応触らないでくださいって書いてますけども、あの触ってください。
漆
はあの触らないとわからないので、
は
い、あの西村にラジオで聞いたって言ったら大丈夫と思います。
そうなんですね。ありがとうございます。本日は西村さんから漆職人主の活動を通した和の心についてお伺いいたしました。川村さんいかがでしたでしょうか。
はい、いやその職人さんの人数が少なくなっているというその現状からまずというかその素材からこういろいろ工夫なさり、そしてその職人さんが育つ環境、
はい、
全部の工程がこう満たされるようにいろいろ考えられ、でまたその小さい人にも触ってもらえるようにという、
はい、
あの本当にこの伝統的なものがその寂しくなっていく中で本当にここまで頑張ってられるなっていう、とっても私自身自分の仕事に向けても参考になるお話を伺うことができました。こうしてその日本のものが和というそのつながっていくものを含めて本当にこうしてあのいろんなことが全部が回っていくようになればいいなと思って、そういう思いを聞かせていただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。京都に生まれ暮らしていても伝統文化芸能と聞くと少し敷居が高い、日常とは少し離れているような、身近に感じられない、堅苦しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの時間で私たちと一緒にそこに携わる方々について知っていただくことで、日々の気持ちを豊かに暮らすことにつながるのではないでしょうか。あなたの中の和の心にも気づく、そんなきっかけになれば幸いです。次回は11月28日、浦仙家食方の株式会社成功堂中島から兵庫市の中島俊之さんをお迎えします。また川村さんと一緒に和の心について伺っていきたいと思います。この番組は番組放送後にはポッドキャストでもお聞きいただけますので、もう一度聞きたい方何度でもそちらでお楽しみいただけます。ラジオミックス京都の番組ページをチェックしてみてくださいね。北区文化の輪、ここまでのお相手は
西村恵子、
川村春久、
中村彩でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。